というのは、まあ、雨が非常に激しく降りやすい、そういう状況になると言われておりまして、まあ、いろんな、ね、豪雨災害が、まあ、毎年繰り返されるわけですが、とりわけ今年の梅雨、梅雨前線のこの活発な動きというのはちょっとここ何十年かで見たことがない、本当に特異な状況に今なっているわけでございます。で、梅雨というものがそもそもなぜ起きるのかということなんですけど、これはどこに問題というか原因があるかというと、ヒマラヤのせいなんですよ。ヒマラヤっていうでっかい山がありまして、あとチベットの高原がありまして高台がありますね。そこに偏西風が吹きつけてきます、ぶつかってきます。そうするとその山にぶつかって北側と南側に真っ二つにこの偏西風が分けられるんですね。で、南側を通っていくやつはインド洋とかの上を通ってきますんで、暖かく湿った空気になってきます。で、北側を通っていくのはもう当然寒い地域、しかも乾燥したところを通ってきますんで、乾いて冷たい風といって、まあそういう風に流れてくるんですね。で、これが日本列島のあたりで合流することになるわけですわ。で、そうすると温度差、そしてこの湿度の差っていうのがあって、そこで、雨雲が製造されると。それがまあ梅雨なわけです。で、季節がこれ夏になってきますと、太平洋高気圧というやつがどんどん勢力を増してきまして、梅雨前線というやつを北の方に押し上げていく。それと同時に偏西風も、ヒマラヤの北側を通っていくようになっちゃうので、基本的にもう梅雨というもの自体、そういう梅雨前線というものがまあなくなると。で、これが秋になるとまたこう地球のその角度が変わってくるっていうのも影響があって、また梅雨前線というのが生じてくる。で、ただまあ梅雨前線と言わずにそれは秋雨前線というんですけど、またそれでしとしと降ると。で、冬になっていくというその繰り返しなんですけど、ちょっとね、温暖化っていうのと寒冷化っていうやつにこう軸足をこう持っていかないといけないかなと思うんですけど、暑くなってる場所は確かにあるんですよ。で、逆に冷たくなってる場所もあるんですよ。で、温度差が激しいんですね。だもんで今回強烈なこの雨雲が発生しているというふうに私は見とるんですけど、科学的なエビデンスは何もありません。でも多分当たってますということでございまして、この後 B 枠で、この豪雨関係の話をしていこうと思います。今日は私、この FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお送りするんですけど、こちら九州熊本にやってまいりました。こういう九州が今大変な状態であるということをこう放っておけない榎田信右衛門が、いやそんなことないだろ、お前とっくの昔に新幹線の切符取ってたろとかって、早割りだろとかって、そういう話もこうしつつ正直な僕ということで、たまたま、来たわけですが、でも本当に後でやりますが、人吉そして熊あの辺りというのは私は本当に大好きな地域でありまして、何度も足を運んでおりましてですね、それで、今のその現状、その大変な被害の状況とかをその映像とか写真だとかで、見るわけですけども、ちょっとなんか想像を絶するものになっております。被害のひどさで言うと、むしろ熊本大分大地震よりひどいですね。 あの亡くなった方の数もあの地震の時よりも多くなっております。本当大変な、まあ、だから今回はあの安倍ちゃんがさすがにもう今までので懲りたらしくて、早々に激甚災害の指定をしてくれておりますが、本当にあの国がどうやってこれからあの動きを見せてくれるのかちょっとまた後、まあ後で喋りますけどもね。というわけでございまして、こちら新鍋 FMC スタジオからお送りしますのは、私榎田新右衛門と
平上優子と
イペリット上田と
立花由紀です、
とい う, この皆さんでお送りしていきましょう。のもね、あの皆さんの顔を見ながら喋るあのことがずっとないので、あの目の前にいると本当実体がそこにいるとちょっとなんかそれなりにあの不気味じゃない、
すいませんね、不気味でね。
いやいやいや本当に、ね、あの、ねねねで距離が割と近いですからね、
何言葉選んでるんですか。
あの新大阪 FMC スタジオはこう広々とこう、うん、
じんまりとしてますからね、こっちはね、
密
ですよ、密です、こっち密ですもんね。
そうですか、うん、今でもね、あのこれもあの後で新枠でやりますけど、新大阪 FMC スタジオかなり、物が溢れ返り始めました。
あららら、ら、
テレビが始まろうとしてるので、もうモニターがもう
あの机の上にいっぱいってことですか。
はい、あの机の上に今乗ってるモニターだけで 1,2,3,4,5,6,7、
そんなにあんの。
はい、週に2台ずつぐらい増えてい
く、はい、怖い、はい、
でまたテレビも1台ゲットする予定で、
どこを目指
放送局になってる、
どこを目指して、
テレビ局です、
うん、ワイタース、
もうラジオ社は儲からないってことはもう分かってるんで、ラジオは趣味でいくと、テレビで稼ぐという。
ユーチューバーとかですか。
ユーチューバーなんて多いですよ。はい、どうも榎田です、ということでね、
やってみた、
今日はね、こんなことやってみました、ウランを食べてみますとかね、そういうやつ。
怖い怖い、どうなるかな。
さあ、お二人で紹介していきましょう。こちらは、東京都町田市からいただきました、40歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
昔雑貨屋をやっていた時に、どんな品物も全てキャラメル包みでラッピングしていたという榎田師匠、こんばんは。
ディスってるかな。
私がね、こうエプロンをして全てキャラメル包みでした。
キャラメル包みってどんな包みですか。
キャラメルの包み方
だよ。キャラメルを包むみたいな。
よくある。
あの森永のキャラメルみたいな感じ。
森永でなくてもいいんですけど、別に、グリコでもいいと思うんです
けど。言うんですか、
キャラメル。知らないの。
いや、包みの名前は知らない。
よくさ、お土産とかを、はい、包むやつは斜め包みってやつ。平べったい箱なんかをこう包装紙に、はい、45度の角度で品物を置いて斜めに包んでいくと斜め包み。で包装紙の四隅のやつに自分の角度も合わせた状態で折っていくのキャラメル包み。で僕は斜め包みが下手なの。でキャラメル包みしかしないって言って、あらゆるものをゴミ箱とか全てのものをキャラメル包みで包みました。包装紙が足らない時は、お客様ちょっと申し訳ございません、時間いただいてよろしいですかつって店を閉めて、包装紙をノリで貼って大きくして、それで全てをキャラメル、そうするとそれにリボンをかけて、こう「For You」とかってステッカーみたいに貼って、これでよかったでしょうか、と、わあかわいい、こんな大きいキャラメル包み初めて見た、とかって言って、しめしめ、世の中こうやって騙せるんだっていうね。まあそういうことでございました。先日友人のバースデープレゼントの品を割と感度の高い雑貨屋さんで購入したのですが、この時の店員さんのあまりに鮮やかな包みっぷりに感動したので投稿いたします。文章で伝えるのは難しいのですが、まずこの店員さん、あまり愛想は良くなくて、ちょっとカシーカティ以上、カシーカティって言いますよね、アイドルでちょっときついメイクでタバコスパスパ吸ってるアイドルっぽい怪しさがあるのですが、とにかく手が綺麗、そして包装紙を折ったり切ったりする所作があでやか、思わずうっとり、見とれてしまいました。東急ハンズとかの大きいショップでは、番号札を渡されて、包み終わるまで、別の売り場をうろうろしてたりするようなことがありますが、ひょっとしたらラッピングも一つのエンターテインメントなのかも、 なんて思っちゃいましたという、うんうん、確かにまあ上手な人はいいんじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
見てて本当あの手際の鮮やかな人やっぱ慣れてる人
すごいですよね、はい、
それこそだからお土産のお店とかでそのバンバンもうバカスカ売れて、うん、で普通はほらちゃんともうラッピングしてあるじゃない、うん、でもほらなんかそこはあの一個一個ちゃんとお包みしますみたいな店の場合やっぱ上手い人は本当にすげえなーと思って見ちゃう時ありますよ。
キアスもだってすごくないですか。私
あキアスはそうです ね
あれも一つの技ですよね、うん、
あれ一個一個包むからね、うんうん、早いですよ。
確かに早いし、はい、
もうみんな慣れてる、うん、まあ、慣れてないとちょっとあれそこだと務まらないかも
お客さんあれ慣れてからしかデビューできない感じですよね、
この間ね真逆のものを私見ました。
ほう
まああまり特定する情報を流すとちょっとあれなんで、あるお店で、
う
ん、モニターを買おうと思いまして、はい、でもうテーブルの上がだいぶ手狭になってまいりまして、
はい、
極力小さいモニターが欲しかったんですよ、うん、でかといってその新品を買うのもうバカらしいので中古でいいやと思っていろいろこう探したわけですよ、うんうん、そしたらありました。ちっちゃいのが、うん、17インチかなんかのやつで、うん、で1980円だった、中古で、これもうこれでいいやと、うん、全然 OK とか思って、うんうん、それで店員さんに、うん、すいませんモニターあれくださいっつって言ったら、うん、はいっつってこう来てくれて、でなんか電源のケーブルがついてると付属品で、はいはい、でそれをちょっと取ってきますんでお待ちくださいって言われて、その時なんかねちょっと言葉がちょっと怪しかったんですよ。で戻ってきた時に名札を見たら、うん、中国か韓国系かは分からないですけど、うん、どっちにもとても多い名前の人です。リと呼んだりイと呼んだりしますね、そういう人がいまして、うん、それまあ多分留学生かなんかかな、大学生くらい、うん、若い兄ちゃんだったんですよ、うんうん、丁寧に接客してくれて、うん、お包みしますのでお待ちくださいって言われて、それでこうレジのとこでペイペイ使いますとか言ったら、いやペイペイは使いませんとかって言われて、
喋り方
でそれでプチプチをね取りに奥に入ってって、うん、でなんかある程度大きなサイズに切ったプチプチを持ってきたわけ、
はい、
で目の前にその17インチのそのモニターが立っております、スタンドにこう乗った状態で、はいはい、でどういう風に包むのかなと思って見ておりましたら、うん、そのモニターをの上から、うん、そのプチプチをまずバサッとこうかけました、
ほうほう
上から、うん、それでこうなんかこう無理やりくるもうとしてるわけですよ、こう、でそうすると当然ほら折ってくるむけど間この左右を折らないとダメじゃん、左右、はいはいはい、余ったところを、うん、でこう折るんだけど、うん、折った状態で今度ガム手でそれを止めようとするんだけど、うん、ガム手をまず用意してないわけですよだから折ってガム手をだから左手で折った状態で右手でガム手を取り、うん、で左手のこうようやく余っている親指と人差し指で使ってガム手をビリビリビリって開いてちぎろうとするときにバサッて戻る
からあー惜しい
でそれの繰り返し、もう繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しっていう、もうピアノの音楽がもう流れてくるようなね、うん、もうそういう状態 で俺はもう心の中で、あ、俺だったらまずプチプチを下に敷いてその上にモニターを寝かしてね、でそしてガム手を何枚か切っといて、うん、ね、そこのこう机の端っこかなんかにちょっとこう軽く止めといて、うん、でそれをこう折っては貼り折っては貼りってやったら、うん、もうものの30秒ぐらいで終わるラッピングなのになっていうふうに思いながら
手は貸さなかったんですか。
いやもう一生懸命やってるから
彼は、
うん、だからもうそれ見てもらいたくない、一体どういう着地点に行くのかが
もうこれはワクワクしちゃう、
これは見なきゃいけないと思って、うんうん、でもう俺がほらあまりこうカリカリしたような表情を浮かべると、
う
ん、
ね、
焦るだろうなと思ったんで、で俺はもうものすごい余裕のあるもう大人って、もう榎田さんって本当大人ねっていうぐらいのこう微笑みをこう
もう大人だよ
ニコッとね、みんな見て、ね、頑張れよみたいな感じで、うん、でも向こうはだんだんねなんかもう油汗がこう額ににじみ始めてそれでその彼なりのそのやり方で、うん、なんとか、うん、その壁を乗り越えていく感じになっちゃった、
うん、乗り越えたんだ、
乗り越えていったんだけど、まあまあきつさ最後ガム手ぐるぐる巻き
いらねえじゃんもうそんな
もう逆に持って帰ってそのガム手剥がすのが大変で俺もほらそのプチプチを再利用したいもんだからガム手をこう
切るだけね、無傷な状態に持っていきたいけど、
そうそうそう、 いや
ー、え、店員さん一人しかいなかったんですか。
でさ、その他にいるんだよ、
うん、でしょ、手伝ってあげればいいのにね。
いや、なんかその力関係があるんじゃないの、なんか店の中で。なんか全然なんか、うん、分かんないけど、
いやだな、
なんか、うん、だから、まあまあいいんだけど、それはまあ、
どれぐらいの時間かかったんですか。
12分。
仕上がりに対して12分。
俺、ま、12分、もう時計見てたもん。
いやだ、時計見る名前の人。
いや、見るっていうか、まあ、その、あの、あちこちに時計あるから、うんうんうん、12分、
さりげなく
ね。ああ、そうか、
いいもの見たね。もうただでね、ほんとエンタを見た。
ああ、もうなんか、スタンディングオベーション。
今、この今喋ってるのが、今日は、あの、初見せ、初披露だからって、うんうんうん。ね、これが、あの、何回も語っていくうちに、あの、これが、あの、芸になってきますから、ネタになってきますね。
どんどん、ね、
すごいな、
デフォルメされて。
そう、デフォルメされて、あの、よりブラッシュアップしたネタに、落語になってきますから、これ。どうぞ期待してください。初演を皆さん聞いたわけですから
、はい、でもまた行きたいですね、その店に。
いや、彼の成長確認したいよね、
うん、いや、行くのは決めてんだ、うん、もう一台買うから今度さ。
ぜひ彼に
接客してほしい、ね、そこで4980円のモニターを買うことに俺は決めてるんです、うん、でこの間ほら1個買ったからもう重たいから2つ持つの嫌だからまず1個買ったんで、で今度は
その人探さなんですね。
だからそのお兄ちゃん見てニコッとしてまた俺が現れて、モニターちょうだいって
言って、まあ、モニター男が来たね。
もうあのこの物語をちょっとこう小説にしたいよね。
そうね、確かになんかね、第一章です、
彼と僕とモニターとみたいな。
部屋とワイシャツと、
そうそうそう、あので、意外と成長してたりしてね。
あ、まあね、なんか確かに、
うん、で気がつ、ね、ふと気づいたらその今度の今度のやつはちょっとあの24インチぐらいのやつなんですけど、
ちょっとでかい ね、う
ん、でそれを今度はあの彼がもしキャラメル包みをするんだ今度。そうするとこうなんかこうそこで、なぜ君はキャラメル、これをキャラメルで包むのかなとかっていう会話からこう始まって、うん、で彼のこういろんな生い立ちとかをこう聞くきっかけになっていき、これがあの壮大ななんかね、大河ドラマになっていくという、いかがでしょうか。続いてはこちら、はい、千葉県からいただきました、82.5 歳、微妙ですね、ラジオネーム、ラジオ老年。
ありがとうございます。
正義の味方が高笑いしながら登場する始まりは黄金バット、あ、そうか、黄金バットがいた、黄金バットと記憶していますが、今回の中には出てきませんでした。そうですね、黄金バット忘れてましたね。テレビがなかった紙芝居の時代ですから古典と思いますが、と。だからおそらく、うん、紙芝居のね、おじさんが、うん、はあ、そういう笑いながらこう、うん、とかって言って、さあやってまいりました黄金バットみたいなことなんでしょうけどね、うん、黄金バットわかります。
はい、
さすがです。
知ってるけど、そのリアルタイムとかで見てないですね。
リアルタイムアニメですよ。
アニメでね。
あ、アニメ、
はい、アニメにもなりましたよ。
もともとは実写版もあるでしょ。
実写版って相当古いですよね。
そうですか、
ええ、あの、あったあった、なんかあったと、
なんか、
ええ、黄金バット顔がドクロ。
実写版はやってないですか。高らかに声は
笑ってんじゃないのやっぱり、
基本ね、
どこどこどこから来るのか黄金バット、コウモリだけが知っている。
ただ、え、バットって
バットで
鳥？
え、じゃあ鳥じゃない、残念でした、鳥じゃねえさん。
コウモリバットって言いませんでしたっ
け。そうですよ、ゴールデンバットって言うじゃないですか。
あ、コウモリなんですか。
コウモリです。
あ、そうなんですか、知らなかった。
でもなぜか顔がドクロなんですけどね。全然全然ヒーローに見思えないですよ、ただの怪人ですけど、
ね、なんで生まれたんですか。
俺もあんまり、俺も黄金バットはあんまりよく俺も覚えてない。
そんなやっぱ小さい時ですか。
私の幼稚園の時の雨がっぱが黄金バットだった
ら、怖い、
なんでお母さんがそれを
買ったんでしょうね。ドクロなんでしょ。
が胸のところに絵が描いてあって、
黄色
の、
怖くなかったですか、
なんでかなって。
多分でももうなんかほら刷り込みで最初からヒーローだっていうふうになってたから、
そうなんだ、
まあね、黄金バット確かにそうです。高らかに笑いながら登場しておりました。解説しました、ありがとうございます。続いて秋田県大仙市からいただきました、43歳自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
テレビで出演者の間に透明なアクリル板が当たり前になってきましたが、よく考えたら相手をバイキン扱いするこの上なく無礼な板に見えてとても気分が悪いです。
確かに
確かにそうですよ。 ツイッターではマスクをつけずに電車に乗ってきた女性をジジイが恫喝で、次の駅でマスクをつけずに乗ってきたマッチョなお兄さんにはこのジジイはだんまりという、うん、弱い者いじめみたいな輩がばっこしてるような気がしております、うん、いつまでこんなバカげたことが続くのか本当うんざりですということです、うんうんうん、まあ東京では200名を超える感染者が、はい、まあもうあらね、うん、もう、うじゃうじゃおるわけよ、もうだからもうあれでしょ、もう要するに政府の方針としては結局あれでしょ、榎田さんの言ってる方向に今近づけようとしてるんじゃないですか、ね、うん、やっぱりコロナは風邪でした、防げないんで共存していきましょう、風邪ひいたら風邪薬飲んでくださいっていう、そういうことじゃないですか
開き直ってますもんね、
もう開き直ってますよもう、うんうん、多分ね、あの老い小池とか、うん、あとあの西村とか、うん、あそこら辺ですよ、あの自民党の西村、はあ、ね、あそこら辺はもうやっぱうちの番組聞いてたんじゃないですかね、やっぱ榎田の言うことが正しいねと、うん、どうもそうみたいだねということで、でもだからもう 今更何百人とかもう、もういいよもう俺は
俺
は
今度それ聞いてくるかもですね、もういいんじゃないって言い出すかもですね、
うん、もうすっかりあの流行ってますっていう
東京ってそんな検査期間多いんですか、そんな検査できるんですか、
1日に6000人ぐらいはできます、東京は。
熊本はどうなんですかね、
知りません、
熊本もね検査したら結構いたりしてですね、
だから日本全国いるよ、
ね、そうですよね、おかしいですよね、
でほらそのあの夜の街、夜の街ってすごいですね、夜の街っていう、
そう
そう、広いですよね、なんだ夜
の街ってすごい叙々的な感じですよね、
昼間歩いちゃいけないのか、ここは夜の街だぜみたいなな
んかお日様がね、
広いですよね、だってね、うん、感染経路分かってないのが多いじゃないですか、
だってね、夜の街を歩いてる人たちだって昼間電車乗ってたりするわけでしょ、
うんうん、分かんない分かんない、
よっぽど電車とかの方が密ですね、
うん、ひどいね、
私なんか昨日なんかあれですよ、あの電車に8時間乗ってましたけど、
あ、多かったですか人、
いやもうだってあの JR の新快速なんか普通に満員ですよ、
あ、そうなんですね、やっぱもう、
もうあの新大阪から阿光まで行きましたけど私で、播州阿光までもう岡山と兵庫県の県境ですけど、でもう帰りもまたあの最初はガラガラだけど、うん、途中から姫路あたりから人がだわっと増えてくるんで、それで新大阪まで乗ってきて、でその後新幹線乗ってますから、うん、もし私があの罹患していたら、うん、いろんなところでばらまいていたっていうことになりますね
ニコニコしてる、
はい、もうだからニコニコね、でもあのついたてはいつまでやるの、あのついたては、
うざい、
透明の
超うざい、
あの私会社のデスクにもついたてありますよ、うん、
なんか、
なんかね、段ボールでこう枠ができてて、うん、
はいはい、
真ん中がビニールのなんか透明のやつになってるやつで、はい、うん、いつの間にあんなのが製品化されてるわけ、なんか
すごいですよねあれね、
あ、1個いくらするのかね、俺その知らないけど、まあそんな高くはないだろうけどさ、アクリルだと高いよ、
高いですね、
ね、アクリルの大きいやつって言ったら1枚何万円ってしちゃうからね、うん、でちょっとあの倒したりするともう粉々に割れるからね、あのアクリルは結構あちこちで事故が起きてるような気がしてならんのだけどね、まあアクリルね、
あとレジの間隔置きとかも嫌だし、
あ、
間隔並び、
あとレジの周りになんかビニールをこうこうまあ、透明のビニールで、
まあまあ
ね、囲ってるじゃないですか、
はい、
ええ、意味ねえと思ってます
ね、なんかね、まあ、あれなでほら 金渡すわけじゃん普通に、うん、ね、ちょっとほら金にはいっぱいついてるよね、
うん、
でだからこそこう今こそ何電子マネーをやれとかっていうやつもいるのかどうか知らないですけど、なんかどうなんだろうね、もうだからもうどこに軸足を持っていっていいもんか、もう俺も分かんないもん、この問題に関しては、
うん、
だからもう自分の生き方としてはもう俺は一貫していこうと思ってるので、もうブレずに私はマスクをしても鼻までは塞がないと、つり革に、触っても鼻をほじるということをしております。
普通でも嫌だ。
この間なんかすげえ鼻をほじる話で盛り上がっちゃって、なんか飲みながら、
うんうん、何の話
だろう、俺がその鼻をほじるっていう話をしたら、うん、誰かがなんか聞き間違えて、うん、榎田さん鼻くそ食べるんですかって言われて
食べてるって言いましたもんね。
いやそこではそんな話出てない。いや俺別に食べてるなんて言ってないよ。
そういうふうに、うん、
食べたことはあるよ。え本当ですか、食べたことあるんですか。だって子供の頃鼻くそなんてみんな食べるっしょっつって、でこうあのでちっちゃいお子さんがいる人とかは、あそういえばうちの、 あの子供も食べたりするってことがあるとかっつって、うん、で俺がやっぱね、でもね食べるとしてもね生は良くないね、やっぱりちゃんと火を通した方がいいと思うっつって、あの、ね、あのストーブの上にこう、ま、丸めた鼻くそをこうプッと置いて、そうプーッと膨らんでカリカリってちょっと香ばしい香りがして、
この間もなんか話しませんでした、
う
ん、
これ鉄板ネタだから、
いや先週も話したような気がするな。
でそれをこうサクサクサクッと食べるっていう、これ先週も喋ったかもしれないよね、なんかデジャブーだそれ。
この間聞いたよな、ついこの間聞いたよな、
まあ、鼻くそトーク。じゃああの高倉くんの話してないよねその時ね。
高倉くん
って俺 の、 あの小学校1年生と2年生の時の同級生だけど、大掃除であった時にあの学期末に、ね、あの机をこう逆さにするじゃん。
言ったよね
言ったその話、
いっぱい詰まっとったってことでしょ。
そうそうそう、張り付いて
ベタベタ、そう
海ツバメの巣みたいになってた。これも鉄板ネタだから、
これもう聞いた。
えのきだ新右衛門の滑らない話、鼻くそネタ、いかがでしょうか。というね、珍味鼻くそのスープって嫌ですよね。こう海岸沿いに住んでるおじさんの鼻くそで作った海鼻くそのスープとかっていう、そういう。
なんで鼻くその話になったんですか。
わかりません、あの私が鼻をほじるって話をしたので、ということでございまして、はいはい、ね、また数が増えてるっていうのはやっぱり気になりますか。
周りの人はよ情報分かってないからよく言いますうわまた出たと、うわ東京行けんねとか、なんかそんな感じ。
その点その点やっぱほらブラジルの大統領偉いよね。
すごいですよね。
聞いてんじゃないうちの番組。
またですかこれ。
世界を俺なんか動かし始めてるような気がするな俺。
すごいな。
なんか
ブレインとして、
ブラジル、ブラジル
大統領はすごい。
まあね、これそんなひどくないからって言った人でしょ。
そうそう、だって かかって、うん、かかって記者会見してマスク取ってやーとか言ってそれで俺これが効くんだとかって、あのなんかあの マラリアの薬かなんか飲んでなんかよく効くんだよとかっつって言ってる、あの豪快さは僕は嫌いになれないね。
すごいなと思って、
なんかちょっとね、あの加山雄三とかに通じる豪快さがあるなと思って
、
もうちょっと嫌い、どうしても嫌い、まあ、彼 の、 あの経済政策とかはめちゃくちゃだと思うんですけど、まあ、ていうか全てめちゃくちゃだと思いますけど、でも嫌いにはなれない、
親戚に遠い親戚に一人いそうな感じですよね。なんか法事とかの席でね、
掃除とかで面倒くさいやつね。これ仕切ろうとするやつね、なんかね、
一人はいるような感じがしますね。
で誰なんだあの人みたいな感じで。
普段知らないんですけど。
もうお前がお前小さい時にもう可愛がってやったとぞとかって覚えてねえよとかって。
ということで。豪快なおじさん。
困りますね、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はもうたくさんお便りが届いておりますが、この、豪雨災害に関する、鼻くその話はせずに真面目なトークをやっていこうと思っております。一旦、CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。